こちらは FM 漫才クラブです。周波数 76.5MHz で放送しています。
はい、ここからは、この二人が加わります。
はい、こんばんは、実は早いですです。あ、こんにちは。
マルガリータ純子です。はい、
中継が見事に面白くなく
頑張ってました
ね。頑張ってました。勉強になりました。
まあ結果オーライということで、ね、まあオーライじゃないわけ。
いや、まあまあここはね。
さあ、テンションがね、はい、どんどん下がって
る。
なん
だ。もうちょっともうちょっと。
お便り紹介しましょうか。はい、東京は神田生まれ、はい、ラジオネームデビッドからのお便りです。
はい。
久しぶりに表参道を歩いたら、うん、外国企業が建てたビルばかり、うん、そして新聞にはゴルフ場の外国人の経営者200人以上になっていたという記事、
うん、
さらにはテレビでは子供の頃遊んだドリームランドに続き向こうが丘遊園地が廃業へ、活況なのはディズニーランド &USJ 点々点。私といえば毎日嫌でも英語を話し外国人を接待、ここはどこ、私は誰って思う今日この頃です。という低いテンションで今日
もうね、どう突っ込んでいるかもわかんない
ね。お送りしていこうかな。
上げてください、上げてください。
頑張っていきましょう。
ディズニーランド、
ディズニーランドいいですか。
あれ、いいじゃないですかね、う
ん、好きやったし、
ね、私はあの反ディズニーですからね。
え、なんだ反ディズニ
ーですか。いいじゃないですか。
ディズニーなんか、あんた。
あんたって言われちゃいました
ね。あんなやヤクザな企業。
ヤクザって言いました。
あんな、何、ネズミだの、
いい
アヒルだの、
ね、いいんですよ、ネズミだろうが、アヒルだろうが、
そうそう、
あんなもんがもう、ね、ミッキーマウスだったら80越してんだよ。
頑張ってるんですよ。
そうそう、
ね、おじいちゃんね、うん、頑張ってるんですよ。
なもん、あんなもんがこういっぱいうろちょろしててですよ。ね、うん、中は人が入ってるんだよ。あんなもんに抱きしめられて何が楽しいんだよ。あんなものに、あんなもん千年級の千年ちゃんと九ちゃんと変わらないんだよ。大したあんなものは。え、あんな、
いや、いいんです、それがいいんです。
あんなアヒルのキャラクターのあんなやつにから比べりゃ、まだあの千代田区のカルガモ一家のが可愛
い。なんかカルガモ一家そんな、
だって熊のプーさんって何だろう、そのプーさんって名前は。大体
わかんないけど、もういいじゃない、親しみやすくて、
ね、あんまり遊び人の金さんと変わらない。
金さんと一緒なん
だ。熊のプーさん取り物帳とか気前が良くて2枚目でっていうね。
ね、気前が、まあ、気前いいね。
ちょいとヤクザな蜂蜜桜って言ってね。
ね、いいなんすか、素敵。
ご存知森のプーさんは。ね、
まあ誰もってことですね。
なんなん、うん、で、あれってあれですよ、だって昔ですね、うん、ライバルで、なんでフライシャー兄弟か。
あの
ありましたね、うん、ベティちゃんとか、
う
ん、ポパイとか、うん、ね、技術的にはあっちの方が上だったんですけどね、商売がディズニーがうまいですからね、見事にやられちゃいましたからね。はい、私はどちらかというと、まあ、MGM 派の方、まだトムとジェリーとか、
ね、あれも好きですよ、うん、
トムとジェリーはいいですよ、やっぱ史上最強の SM 漫画ですからね。あれ、
SM 漫画
そうなんですか。
だってあれほどひどいいじめはないじゃないですか。
そうだ、確かにね。
だってなんか鉄のあの塊とかを落としてでハンマーとか落とすと、あのトムの顔がハンマーの顔になっちゃった
りする
の。あれ絶対頭蓋骨粉々に砕くんだよ。あれは
確かにね、はい、
あれほどひどい話じゃない
なかった、
はい、うん、それは堂々とですね、うん、 テレビで放映していたというですね、
再放送もバンバンや
って、しかもあれ別に絶対真似はしないでくださいって最後に出ないですからね。しかもあの途中で10分トムとジェリーが終わったら、うん、今度なんかトムとジェリーが慌ててなんか映画館に駆け込んでてですね、で横見ると別なキャラクターがいて、うん、なんか突如なんか赤ん坊がなんかよちよち歩いてていろんなところ危ないところ歩いててヒヤヒヤさせるだけの10分がとかかって何が言いたかったのかわからないヒヤヒヤさせるだけのアニメがあって、はい、そしたらまた10分間トムとジェリーが始まって、うん、で10分間終わったかなと思うとなんかわけわかんない歌が始まってトムトムニャーゴってジェリーチュージェリーチューってなんだそれってジェリーチューっていうのはよ
仲良く喧嘩しな
仲良く喧嘩したって無理だそれは必ずイコンあれだけやればイコンが残るみたいな絶対殺してやろうと思うんです
がいつもトムやられ
た、ね、そうそうそう、
ね、でその後さあ時間まで来週の予告編を見てみることにしましょうとか言って、うん、予告編が長いからあれもう一本やんじゃないかなと思ってしまうぐらいのいいところまで見せたところで終わってしまうというねあれがね悔しくてね、うん、
悔しかった
なディズニーの悪口だったですね
まあまあ
ね、ディズニーランドなんかな、なんなんねえ、
あれは何、ステータスなの、行くことがやっぱり。
いや、行くことがじゃなくて、楽しめるんですよ、うん、
あの空間の中では変な帽子かぶって
もう何しても許される
そうなんだ、うん、
いや
いや、かぶりたくないし、
いや、かぶりたくなります、う
ん、なります、
なります、
まあ、踊らされてるそうそうそうダメだなやっぱね、それだったらまだね、なんかにやっぱ日本人ならですね、うん、日本のキャラクターでやっぱ勝負してほしい、
日本のキャラクター、なんだろう、
やっぱこう、水木しげるランドとか
それはちょこちゃんは行きたい、
それは鳥取にあるじゃないですか、
うん、あれは行ってみたい、あれランドとは言えないからやっぱもうディズニーランドぐらいの、うん、規模で、
まあそれは確かにちょっと
結構もう園内をネズミ男とかがうろちょろし
てる塗り壁とかでしょ、
塗り壁が
いいです
よ、塗り壁がたまに倒れたりするアトラクションがあるわけですよ、これが
怖いキャラクター多いし
で、エレクトリカンパレードの代わりに、はい、こっちはヒャッキーやりようがある夜になるとヒャッキーやりようがある、
練
り
歩き、
これがこれは怖いです、で全てのアトラクションが全てお化け屋敷、
お化け屋敷それはね仕方ない、
そう、うん、南方妖怪館とかがあってね、なんか妖怪浅沢ボンさんとかそういうのが出てきたりとかね、出てくるわけですよ、で西洋だとドラキュラとか、
ね、
おなじみのやつが出てくるという、うん、そういう設定で やりたいですね、
それはちょっと
ちょっと興味あるな、
興味ありますね、
しかなり興味ある、
やっぱりね
ドリームランドもついに ね
あ、しまっちゃいましたからね、ニュースでもやってました、
ドリームランドのぐるぐる回るだけのやつね、あの DJ 親父がいるやつね、
あれかなり有名だった
んですよ、有名だったんですよ、ね、うん、ね、向こうがいいか、向こうがいいか、岡遊園もういいですね、あとはもうあれ西武園とか今どうなんかね、西武園
ならないそこら辺、うん、
ね、昔はユネスコ村まで行きましたよ、
何かユネスコ村、
何があるんですかユネスコ村って、
いろいろなんかトーテムポールのでかいやつとかなんかいろいろありました、なんか面白くはなかったですよね、
パラダイスなんですけど
ね、まあ近所に住んでましたからね、
あ
だから
か
もうしょっちゅう行ってましたね、うん、まあ今ディズニーランドだね、だなね、
ダメですか、
うん、やっぱそういう日の当たらないキャラがいっぱいあるこう、
あ
そういうランド、
日の当たらない
客来るんですかね、怖いよね、やっぱこう
サンダーマスクのゾーンとかですね、
わかんないよ、なんでそうだ、
レッドバロンとか、
あレッドバロンなんか聞いたことあるな、
とかそうですね、殺人タイガーセブンとかですね、電人ザボーガーとかそういうの
が、
そういう
わかんない、誰がついていけるの、
ピープロランドとか作ってますスペクトルマンとかがですね、宇宙エンジンゴリとかが歩いてると
ゴリ、
もうゴリとラーがいて必ず言う
ゴリとラー、
ゴリとラー、これはペア
です、なんですか、それゴリラみたいな、
そうですそのままゴリラです、あとね、猿の軍団ゾーンとかね、みんな何故か道路工事の現場の格好してるという、猿の軍団、
うわーすごい、
そういう純日本のものをですね、うんうん、やっぱ作らなければならないかなと思いますね、やっぱ やっぱあの日光江戸村じゃ弱いです。
あ、
日光江戸村か、うん。
やっぱほらあれってほら普通の兄ちゃんがやってるじゃないですか。うん、で普通の兄ちゃんがあの武行の役とか金さんとかのアトラクションとかやってるじゃないですか。吉田とか どう見たってパチモンですからね。あれ毎回松方弘樹とかが出てくるならそれはすごいなと思うけど、あんな知らないやつや金さんやったってあいつは苦労生活辛いんだろうなとか思っちゃうじゃないですか。
同情票がね集まっちゃう、
ね、だったらもうやっぱどうせね着ぐるみぬいぐるみ系にしちゃえばですね誰がやったっていいわけ
だから、ね、
ね、だからこうそういうようなまあキャラクターのですね、うん、あのものをですね、うん、まああの教育テレビランドなんかですね、
あ結構おなじみのキャラクター
でもいいですよ、
おなじみのキャラクター、うん、なんかね意味もなくあのあちこちでですね、うん、あの火山とかがあるとですね、うん、火山の中から突然ポッケが出てきます、ね、
それはちょっと
突然出てくるんですよ、お姉さんとか言いながらポッケが出てきて、でその前でね一生懸命なんかこういろんなことをあの実験してみたりとか
する
ん
ですよ。いいですね。
そうするとお姉さんが突然出てきてですね、うん、みんなでやったんかいけないんですよ。
ああみんなで歌わなきゃいけない。
そうするとねなんかあのいろんなあの園内をですね、うん、なんかあのいい年越えてバカな格好したお兄さんが歩いてましてね、うん、いろんなところをこうメモしてましてね、でこうあの色マジックでね
地図
を書いててね、あのそう案内所に行くと、うん、案内所に行くと長さんがいるんだ。長さんが一途で紹介してくれる。
なるほど。
八百屋さんがあったとかそういう、ね、うん、そういうようなの。そう。あとあの教室があって、教室にね、うん、なんかねいじめられっ子とかがいてね。でそこでねみんながいじめてるんだけど、うん、止められなかった少年がいるんですよね。
バーチャルの体験だったけど。
でそれを生で見た後に、うん、突然先生が横から出てきて、あのさ今のを見てどう思ったかなっていう、みんなで考えなきゃいけない道徳ゾーンとか、ね、これが
なるほど、
これがあるんですよ。
そうか、バーチャルでできちゃう。
そう、であとあの次のゾーンに行くと、うん、教室が中学校のにな
ってて、ちょっと成長してる。
名札がなぜかプラスチックの白のプレートで出てきてて
変わるんですよね。
で、うん、なんかね時代に合った揉め事が時代に合った揉め事が、ね、
時代ごとにこう
時代ごとに、そう
なるほどね。
そう一応霊界から
霊界から霊界から
党の栄心とか、
あそうか今なくなっちゃったんだ、あの人。あそうか、先生だったからね。
今はあの
誰だ今
あの竹本高幸、
あそうか竹本高幸か、今
ちょっと前伊藤舞子がやってました
ね、岡本富士太とかね、
岡本富士太がこう毎日替わりで登場するという、
やっぱ本物じゃないとね、
先生ね、
うん、あれ暇そうだからね
毎日でも大丈夫
そこでロケやっちゃえば
いいから、そうですよね、
もうオープンスタジオみたいな
もん、生徒になれちゃう、
うん、そうそう、教育テレビランドいいね、
ちょっとできちゃう、
理科実験ゾーンとかね、
コンタクトとか未だに人気あるし、
ノッポさんとかも、
ノッポさん
ショータイムね、ノッポさんショータイムダンスできるから、高見 A だっけ、あれ
高見 A か
ね、うんうん、できるじゃないですか、
ね、
キャラクター豊富だし、
うん、そう
ね、
昔からのやつ、
もう歌って踊ロンパなんて狂ってますからね、初代のやつ
歌って踊ロンパ
ね、あの変態火災が作ったあの歌って踊ロンパ、歌って踊ロンパとかね、あと突然あの地味なゾーンで人間大学とか始まっちゃってなんか
地味すぎる、
突然親父が語り始めちゃったりさ、なんか
それもありですか、
それはまずいなとか思う。あとグルメゾーンはね、うん、今日の料理と男の食材やって
る、
あとあの作るやつ、子供が作るやつなんだっけ、
まいちゃんとかのやつ、ね、
一人で
できるもん、
一人でできるもんね、こうつまんないなんかもんだけどね、なんかケチャップで絵かなんか描いちゃってね、ねで食えんのかなとか思いながら800円とか取られちゃった
800円ですか、
これが
なんかランチ並みですね、
ランチ並みでね、で男の食材コーナーだとなんか、目の前で達人が作ってくれて、意味不明な注文とかにも答えてくれる、いやいや答えてくれるみたいな、
そのね、
いいね、
すごいそれ、ね、
これはもうすごいですよ、うん、
ね、毎日して
ます、語学も学べるし、
うん、あ、そうか、あ、そうか、今や
ね、そのランド内で、あの、ね、英会話教室とかもやるんですか、
あの、バッチリで、
バッチリ、そうそうそう、あの、しゃべり場は、
あ、しゃべり場、
しゃべり場、
プロジェクト X の、
ね、プロジェクト X は欠かせない、
プロジェクト X って教育じゃないから、そうだよ、いやだからほら、歴代若者番組ゾーンがあって、若い広場とか誰も知らない
んだけど、若い広場、それ、
若い広場とかね、なんだっけな、昔のあの糸井重里とかが出てたやつ、
糸井重里とか出てたやつ、
ユーってあったのよ、今のしゃべり部みたいなやつ、
あ、そうなんだ、
あの坂本龍一とかよく出てたけどね、
へえ、すごいですね、なんか
そういうようなやつとかね、
いいかもしれない、面白いよ、面白い、
何だ、もうできた ね、
できましたか、できちゃいました、
教育テレビランド、
すごい、 NHK にこう、ね、すぐ打診しよう、
うん、ETV ランド、
うん、あ、そうか、ETV ランドだ、
エデュケーショナルテレビション、うん、
ね、いいですね、
ちなみに総合テレビは GTV ですからね、
あ、じゃあそれも合わせて、ね、
GTV ランド
ちょっとどうなんだろう、
無理、
GTV ランドはね、
面白いから、
ね、昼時日本列島がどうしても面白いですからね、ねえ、あのドリフマイクはやめてほしいですね、さあ、そういうわけでございまして、はい、最後にですね、うん、お祝いメッセージをいただいておりますので、いくつかその中からご紹介しましょう、はい、岡山県岡山市26歳塾講師、ボーリング娘、
はい、
26周年および QIC、放送300回をお祝いします、
ありがとうございます、
いつの間にか QIC は私にとって毎週決まったスケジュールの一つとなりました、
ありがたい、
もう3年くらいになります、
はい、
それまでイメージが湧かなかった熊本についても親近感を感じるようになりました、
嬉しいですね、
これからもますます元気な QIC を期待しておりますということ
でございます、
こちらは熊本県熊本市32歳会社員千葉だぬき、
はい、
この人ね、字がね、あのリスナーの方は分かんないと思いますけどね、
はい、
ものすごい当て字なんですよ、この千葉だぬきっていうのは、
あ、そうだったんですか、
漢字でね、もうあのほとんど暴走族の落語に近い私も最初読めなかった
んです読めないほどなんですか
すごい
300回もやっていたとはすごい、QIC 名物パラティの革新反的暴論も300回もやれば、これはもう立派な哲学です、
そうだそうだ、
これからも熱いトークを期待しています、ありがとうございます、
最後に
イギリスはロンドン来ました、
う
ん、26歳謎の駐在員ロイヤルホスト、QIC300 回おめでとう、
はい、
ここロンドンの空の下、日本は九州熊本から流れ来るパラ様の熱いトークに耳を傾ける日々、
うん、
私にとって日本からの活力源、それは間違いなく QIC です、
見事にありがとうございます、
いただきました、
ありがとうございました、
300回もやってしまいました
やってしまいましたか、
本当すいませんでした、まだしばらく続くそうです、
はい、
残念でした、
続けたいと思います、
ということでございましてですね、はい、まあ、滞りなく、
はい、
あ、滞りありましたけど中継を中心に、
はい、すいません、
この後はですね、まあ、軽く一杯やりつつ、まあ、だらだらとダメ出しが、うん、今日は荒れるでしょうね、
そうですね、
あれ、大荒れ、
もうどうなっちゃうか分かりませんね、
ねえ、
はい、
あ、楽しみですねまあ、もう波風はどこから立ってるかっていう
もう、
そういうこと
なんですよ、分かっちゃってるからね、
今日出演した連中がキッチンスタジオの方に勢ぞろいしておりまして、
はい、
どうでしたでしょうか、皆さんは
どなたか、300回ですよ、
300回ですよ、さっきから言ってますよ、ね、
まあ、これからも老体に鞭打って、
アナル島田の番組は300回絶対行かないですよね
絶対
途中で必ず飽きますからね、
島田さん、
こう誰が飽きますか、
本来来てるのか、
いや、本人がもう何か行く、何季節つけて収録収録が逃げる
の人行きの悪い
もうねえ、
ダメですよ島田さん。
すみちゃんから。
現在ね、 QIC の次に長寿番組はシネマギャング。
うん、そうなんですか。
もう百何十回
か。まあ100回は超えてるか。
すごい。
まあもちろんあの日刊 FMC が一番数が、
あ、そうか、
ま
あ。
毎日やってますからね。
そうですね。
まあそうですけど。うん、でも日あの延べの放送時間でいうと日刊よりもうちの方が勝ってるんじゃないかな、
まだ勝ってるでしょうね、
いや完全に勝ってるでしょ
うね、回が長いです
ね、あっちは15分、
うん、
ということで、
はい、
ございましたね、お送りしてまいりましたけれども
逆説が
いかがでございましたでしょうか。さあ、そういうわけで、さすがにね、いつもより、そうですね、40分ぐらい多めなんですかね。
そうですね、
やっぱきついですね。
ちょっとね。
ちょっとね。やっぱあの直前までこうテンションを上げてるやつをこう足元で救われました
からね。それは痛かったか。
もうね、なかなかこう援護射撃というよりはこうあのね、突撃隊をね後ろからあの狙撃するやつがいますからね。辛いものがありますからね。さあ、
もうすごいことになってます
ね。もうかなり疲れてますよ。例えばですね、 FMC ではスタッフも募集しておりますが、
はい、
その前にフリーペーパー配管、
はい、
かっこいい、
配布しております、
はい、
県外市外遠くの方で見たいという方はですね、とりあえずあの80円切手を、はい、あの同封していただいて FMC までお送りください、
はい、
折り返し配管を差し上げます、
はい、
国外にお住まいの方は
どうしましょうか。
国際返信用キットを1枚ください
エアメールの時にね、はい、
お送りしますので、
はい、
国際返信用キットは今、あ、そうか、海外で買うから分かんないな、
うん、
あ、でもどうなんだろう、海外の国際返信用切手ってあるの？
わかりません。
国内しか買ったことない。俺
は日本国内の人も知らないもんな。
わかんない。
IRC って。
IRC。とにかく IRC っていうぐらいだから、
あるんじゃないです
かね。多分通じると思うんで。まあ、あの郵便発祥の地イギリスはもちろん、
そうですよ、
郵便の発達したアメリカももちろん、うん、なんかあると思いますので、
はい、
ね、そういうのを送っていただければ、うん、ね、
返します、
ね、船便か航空便かは知りませんが必ずお手元に届くように手配をいたしますので、
はい、
ぜひ読んでいただきたいなと、はい、ね、ちなみにあのちゃんとあの返信を切って送ってくれた方にしかまあもちろん送りませんが、その方にはですね、特製ステッカーも実は
ついてます、ね、
それ以外のただ単にばらまいたリスナーにはあのステッカーは入ってますから、ね、そこまで期待しててください、
はい、
郵送料も結構バカになかったなんなかったですからね、はい、というわけでございまして、お送りしてまいりました拡大版 TYC、 そろそろお別れの時間でございます。QIC ケムールインサイダークラブ300回記念スペシャル、この番組はデジタルメディアクリエイター FMC エンターテインメント、ヘルシーライフの創造企業エレクト薬品他の協賛で、熊本市大江三丁目の FMC 第一スタジオからマイクロラジオは生放送、ウェブラジオはオンデマンドでお送りしてまいりました。お相手私パラティと
フッタネスカミユキと
ボンバーヨーコと
アナル島田と
バーグ山本と
フラリアニマスと
マルガリータ純子と
実は早いですでした。
それでは来週は普通の編成です。ごきげんよう、さようなら。